日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。1月10日になりますとちょっと正月気分も抜けてきたかなっていう感じがするんですが、
はい、
まあもう本格的にお仕事を始めてる方がほとんどですからね。ただ1月の31日まで、はい、ミュージックソンの募金活動が続いてるということだけ皆さんちょっと覚えておいていただけたらなと思っておりますんで、目の不自由な方へ音のどれ信号機をということで皆さんに募金活動、放送を通じましてお願いをしております。12月の25日現在で4000万円ちょっと集まっているということなんですけれども、はい、今年もより多くの音の信号機をつけていきたいという思いで皆さんに呼びかけをさせていただいております。お近くでその視覚障害者の、ミュージックソンの赤い募金箱を見つけましたらお釣りで結構ですから入れていただけたらなと思っております。よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
はい、いきなり声が出たんでびっくりしましたが、後ほど詳しくご紹介しますので、はい、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、いきなり元気な女の子の声が、はい、響き渡りました、
はいはい、
これからご紹介してまいります。というのは今日はですね、第57回 NHK の障害福祉賞というのがありまして、これの優秀賞を受賞された方にお越しいただいております、はい、ご紹介します、向井由美さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします、はい、
で由美さんの子供さん娘さんに今日スタジオに一緒に入っていただいてるんですが、向井真奈さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、元気、はい、本当に元気ですね。さあ、由美さんとマナさんにスタジオに入っていただきまして、これから、まあそのどんな、まあ、これ作文みたいなもんなんですが、はい、どんな文章を書きになったのか、どんな思いでそれを書きになったのかというのをですね、由美さんにお伺いしていこうというふうに思っております。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
まずこの第57回 NHK 障害福祉賞というのはこれどういう賞なんですか？
はい、NHK さんが57年目を迎える、歴史ある、
はい、そうですよね、
賞のようで
57回やっていらっしゃるんですもんね。
あ、はい、障害のある人自身の貴重な体験記録、はい、もしくは障害児とかその障害のある方との関係者、
はい、
および家族とかその福祉関係に関わる方たちの共に生きるってい こう記録、
はい、
のエッセイ。
なるほど、
はい、
そういうのをこう集めて、まあ、コンクールにして、
はい、
優秀賞とか最優秀賞を決めていこうと、
はい、
こういうことなんですね、
はい、
で、向井さんもこれに応募されたわけですね。
はい、応募しました。
応募しようと思ったのはどういうことからなんですか？
応募しようと思いましたのは、共に生きるっていうタイトルを見た時にですね、
はい、
もう一番最初に思いついたのが、この、まあ、娘全盲で生まれてきまして、
はい、
その全盲の娘とそのお友達およびその地域の方たちとの、うん、生きてきた8年間っていうのを思い出しまして、非常に気づかされたことがたくさんあったので、
はい、
これはちょっとぜひ皆さんにも教えたいというか伝えていきたいって思いがありまして、
なるほど、
書こうと思いました。
それで文章を書きになったというわけですね、
はいはいはい。
今娘さんおいくつでいらっしゃいますか？
今8歳。
ということは小学校の
2年生です。
2年生というわけですね、
はい、
今、まあ、全盲でということなんですけれども、
はい、
病気はどういうことから目がご不自由になられたんですか？
はい、生まれてきた 次の日に先生から指摘をされまして、はいはい、で先天性、小眼球症という名前と角膜異形成というちょっと聞いたことない病名。
いや聞いたことないです。西村さん聞いたことはないですよね、はいはい、
100万人に1人の、原因不明って言われまして、
はい、分からない
この科学を持ってもまだ原因不明の、うん、
分からない
障害です、
うん、なるほど、はい、そのお医者さんからその事実を聞かされた時、
はい、
お母さんとして西村さんどう思われました？は
い、いやもう昨日まであんなに妊娠中すごく幸せでいろいろ生まれてきたらいろんなもの見せようとかいろんな世界連れて行こうとかっていうワクワクしていたものが180度、
うん、
もうこれ言葉にならない、うん、言ったらもう明日も見えないぐらいの絶望感に苛まれて、うん、もうどう子育てしていいかわからない、
はい、
そもそも子育て初心者なのにもかかわらず、目の見えない子供を育てるってどうすればいいのかっていうもう答えのない問いに直面したという。
いやこれはそうなるでしょうね、
はい、
そう思いますわ、はい、最初の子供さんで、
はい、
全くわからない病名で目が不自由で生まれてきたとなると、
はい、
お母さんからすればこれからどうしようかなって、まあ、それは西村さんそうなりますよね。
ありますね、
うん、で、はい、まあ、実際に、まあ、それを乗り越えていかないといけない、
はい、
立場になられるわけですよね、
はい、
で、まあ、娘さんがこれから、まあ、だんだんと大きくなっていくに今小学校2年生ですが、
はい、
当然そのこれから、まあ、保育園幼稚園、はい、あるいは小学校、まあ、この先は中学校というふうに、はい、階段を上っていかなければならないんですが、
はいはい、
お母さんとしてまず最初どう思われました？
うん、そのえ ど, どの、う
ん、あのまあ、
はい、
まなちゃんが、
はい、
これから育っていく中で生まれてきて、
はい、
まず最初、
はい、
なんか最初をこう考えてあるいはされたことって何かありますか？
最初にしたことといえば、
うんうん、
すいません、もう昔のことすぎてあまり覚えてないんですけども、ちょっとその視覚支援の教室があったので、
はい、
そこに通いまして、でそこに通って扉開けた瞬間にそこに一緒の同じ障害の子供を持ったお母さんたちがすごく皆さん明るくて元気 で、あれ障害の子供を持つ親御さんって勝手なイメージの思い込みで何かこうマイナスのイメージを持っていたんですが、
はい、
すごく皆さん楽しそうに子育てをしている姿を見た時に、見える見えないって実はそんなに関係なくって、こっちが勝手に諦めたりネガティブな気持ちを持っているだけで、本当は子育て自体ってもっと楽しむもので、でそこがたまたま見えないっていう、まあ、個性というところまで受け入れられたのだいぶ先なんですけども、っていうなんかこうかわいそうな子じゃない、
うん、
もう可能性をもっとこれからの可能性を追求することしなくちゃいけないっていう、もう気持ちとの自分との気持ちの向き合いっていうのが、
はい、
一番最初にやったかなって、は
あ、なるほど、
はい、
やっぱりその同じ障害を持っている子どもさんのお母さんの笑顔を見た時に、
はいはい、
これは違うんだと、
はい、
自分自身でもやっぱ前向きになれた部分があったわけですね。
そうですね、はあ、あともう先生が、
はい、
目が見えないだけのお子さんで活躍されてる人はすごくいっぱいいるから、
はい、
諦めるのはあなたの考えであって、子供の未来を勝手にあなたが決めてはいけないっていうのをすごい教えてくださって、で、あとご近所に全盲の方がたまたま住んでまして、
はい、
でその方が同じ市の公立一般校の英語の先生されてたんですね、
はいはい、
でなんかトイック満点で、大学も、ま、大学が全てじゃないと思うんですけど、ちょっと目安として国立大学出ててとかっていうのを聞いていた時に、その自分の選択と意欲とがきちっとあれば諦めなくていいのかなっていう、
なるほど、
はい、最初に出会った方たちがすごく皆さんプラスの存在の方たち、
う
ん、ね、はい、ばかりだったので、
はい、 すごくいい言葉をね、
はい、
いただいてるなっていう感じがしますよね。
そうですね、本当恵まれてたかもしれません。
なるほど、
はい、
それで、まあ、子育てに入られた、はい、ということですが、
はい、
まあ、この お書きになった文章からではね、はい、特に保育園に入ってからということで、はいはい、まず保育園に入れるときにいろいろ考えられたっていうふうに書いていらっしゃったんですが、はいはい、これはお母さんとしてはどうでしたか。
あ、もう、うん、まずそもそも保育園に入れるのかっていう、
はい、
障害のある子供を受け入れてくれるのかみたいな、まずそこからがスタート で、
はい、
でその後はじゃあなんかねやっぱ角膜異形成ってやっぱちょっと見た目で分かる障害のためやっぱ心ないことを言うお子さん、まあ、お子さん自体素直なので、
はい、
見たものをね口にするけども、うん、それで傷つくんじゃないかとか、
なるほど、
仲間に入れないんじゃないかとか、
はい、
っていうようなあの人間関係の部分とか、はい、
はあ、
すごく
考えて、
はい、
で、まあ、入れました、
はい、
その保育園でいろんなことを学んだそうですね。
あ、そうですね、あの、うん、こっちが勝手に不安になっていただけでいざ預けてみますと、うん、もうあの全然お友達はあの、見えないマナちゃんとして、
は
あ、なんですかね、本当に普通に、はい、遊びますし、
うん、
あのどっか移動部屋を移動するという時とかも手引きしますし、うん、
はい、
で先生 あの伝え方とか子どもたち勝手に覚えてあの関わってましたし、
はいはい、
っていうようなもう何でしょう普通の世界といいますか、はい、もうあのその助けられるだけじゃなくてあの対等な関係
はいはい、はい、
と言いますか、
ええ、はい、そこに何の区別もないということなんですよね。
そうなんです、はい、そうなんです、
うん、はい、で子どもたちは素直に、
はい、
マナちゃんと一緒に遊んでくれた、
はい、
鬼ごっこでなんか気づいたことがあったというふうにお話をお伺いしたんですが、
そうなんです、うん、あの尻尾にと言って、
うん、
お尻に尻尾をつけて、
はい、
それを取ったら負けっていうゲームがあるんですけども、はい、それをあの見えないマナちゃんどうやったらできるかなっていう発想のアイディアとかで鈴つけたら分かるんじゃないとか5歳児の
子供の発想ですか。
そうです、
子供の発想
で、
それはすごいですね。
そうなんです、
はあ、
とかその一緒に遊ぶんだったら例えばその粘土の中におもちゃ入れたら宝探しゲームできるよねとか、はあ、
へ、
発想が皆さんすごくて、
はあ、
はい、
なるほど、
はい、
マナちゃん、
うん、
鬼ごっこやったの覚えてる？
尻
尾つけて、うん、その時どうだった？面白かった？
面白かった。
そう、お友達とみんなで遊べた？
遊べた。
そう、うん、今もこうして嬉しそうにね話をしてくれるということはやっぱりその小さいながらしっかり覚えてるということは、うん、やっぱり、はい、マナちゃんにとってもすごい印象に残ってることなんでしょうね。
そうですね、お友達の名前は割と保育園の時から覚えているので、はい、
今度は小学校に入るわけですよね、
はい、
保育園を卒業して、
はい、
この小学校でも悩むことはありましたか？
あ、そうですね、あの、うん、小学校入ってから、
はい、
あの思い込まれ見えないからっていう思い込みをどちらかというとお友達というよりは大人って、
はい、
の関わりの方がなんか言ったら先生とかの方ができできないんじゃないですかとか勝手にこう思い込まれるのを、
なるほど、
そうじゃないよっていう違うやり方があるよとか、
うん、
あの勝手に決めつけないでほしいっていうところを、
うん、
あの伝えていくのが、
はあ、
子供じゃないですね、
うん、
対
大人に対してだから西村さんこうなんですよね。子供さんって本当素直なんで、
素直なんですよ、
ね、でその方法を見つけたり、
うん、
そこに何の区別もなく、うん、みんな接してくれる、
うん、
ところが大人は構えてしまうところがどうしてもあるので、
あるんですよね、
うん、
だからこう自然体で接しられないっていうのがね、出てくるんですよね。
なるほどね、はい、あの小学校入るときに例えば盲学校を選ぼうとか、
はい、
今はあの一般の、
はい、一般校です、
校に行ってある、
はい、
その選択というのは考え方にありましたか？は
い、あります。
はい、
もうあのいっぱい失敗させて困った経験いっぱいさせて、あこのままじゃいけないんだとかどうしたらいいかなっていう、うん、あの考えるっていうのをすごくしていただしてほしかったので、
はい、
子供に、
ええ、
なのでもう一般校。
なるほど、
はい、
これ一般校にはすっと、まあはい、入学はできましたか？
あ、そうですね、うん、入学は割となんですけど、うん、やっぱ先生たちが初めて、全盲のお子さんをやっぱ受け入れるの初めてということで、
ええええ、
どうしていいかわからないっていう戸惑いが、
なるほど、そっちの方が大きかったですね。
そうですね、
まあ、授業が始まりますよね、はい、勉強はどういうふうにしてはるんですか。
はい、勉強は、国語と算数だけ、2,3 人のちっちゃいクラスで、はい、支援級っていうクラスで、他のことを一緒に受けてまして、はい、残りの授業はみんなと一緒にクラスで受けてます。
展示とかですか。
はい、展示で、
展示で受けてるわけですか。
はいはい、受けてます。
そうですか、
はい、
お母さんとしてはまあ順調に来てるなという感じなんですか。
はい、あ、そうですね、なんかでももっともっとなんかこう悪者が出てきた方がいいんじゃないかなとは思ってます。
どういうことですか。その悪者ってどういうことなんですか。
お友達もみんないい子で、
いい子すぎると
、すごいいい子すぎて、
まなちゃんを可愛がってくれるんで、
そうです、
いい子すぎると、
先生も皆さん気にかけて、はい、いろいろ考えてくださって、
なるほど、
ちょっとぐらい、意地悪な、
お母さんも偉いこと言いますね、これ。
なんか
その小学校で鉄棒が得意なんだそうですね。
はい、そうですね、ちっちゃい子が体操教室通ってまして、
あ、そうなんですか、
運動神経抜群で、
すごいな、
2歳の時に2キロ走ったので、はい、そこからうちの夫がちょっとブラインドマラソンの伴走してる関係で、
はい、
運動一択で、はい、もう割とスポーツ。
お父さんは、
はい、
ブラインドマラソンの、
はい、
伴走
を何
年ぐらいやってはるんですか。
あ、でも子供が生まれてからなんで8年目に今。
そうですか、
はい、
どこでやってはるんですか。
あの長いワーワーズ で、
ワーワーズ
で、はい、してます。
先日あの、はい、ワーワーズの、
はい、
蝶野さんという方に、
はい、
歌さんにしていただきまして、はいはい
はい、歌ちゃん知ってま す、 すごい可愛がって、うちの娘すごい可愛がってくれて、
あ、そうですか、はい、大阪体育大学4回生で今回、はい、支援学校の先生決まった
みたいですね、はい、
いうことでね、
伺いました。
いや、よかったな、
おめでとうございます。
いや、あの子もなかなかすごい子ですからね。
そうですね、もう
ね、そうですか、ワーワーズはこの番組で何回も取り上げてるんです。
そうですか。
残念ながらご主人とお会いしたことはないかもわかりませんが。
そうですか。
そうですか、はい、じゃあまあご主人もそういうことで支援の方にも回っていらっしゃるというわけですね。
はい、そうです。
そうですか。
はい、
で、まあその運動という、はい、運動能力というところでは彼に長けていらっしゃって、はい、
そうなんです。
で、小学校の鉄棒の話なんですが、
はい、うん、そうなんです。やっぱりその鉄棒、あの見える見えない関係なく苦手な子得意な子っていると思うんですけど、
はいはい、
まあ、うちの子供がそれで鉄棒をした時に、まあ、見えないからすごいというよりも普通にすごいねっていうところで、こう皆さんがどうやったらできるのかみたいな、先生になってたよみたいな、うちの子供がなってたよみたいな話を聞くと、この見える見えないっていうもの関係なく、なんかこう みんながいいものはいい、できないものもあるみたいな、うん、こう尊重というか、
はいはい、
はい、
いやでも一番大事なところだと思うんですよね、それがね、はい、まなちゃん、はい、鉄棒は得意？
得意。
あ、何得意？鉄棒いろいろ種類あるけど。
逆上がり。
これが一番難しい。逆上がりできへん子はできへんからね、おっちゃんも苦労した方やから、そう、逆上がりは 何周ぐらいぐるぐる回れる？
前は10回とか20回やったけど、もう大きくなったぐらい2回とか3回にな
る。減ってるやないの。減ってるやないの。そう、お友達と一緒に逆上がりなんかする？
しない。
しない。そう、お友達に教えてあげたりする？
する。
する。お友達どういう風に言ってくれる？
まなちゃん上手。
そんな時どう？やっぱ嬉しい？
嬉しい。
嬉しいね。でもね、こうして周りの友達と一緒に遊べるという、こう喜びもね、多分まなちゃん自身が感じてるんじゃないかなと思うんですけど、今小学校2年生、
はい、
これからどんな風に育ってほしいなってお母さんとして思われますか？
はい、もう見える見えないっていうのにとらわれずに、やりたいことは挑戦して、う
ん、はい、
でそこに壁にぶつかった時は、それはまあ見えないのも影響はするとは思うんですけども、でももうちょっとどういうやり方があるんだって克服してみたりとか、
うん、
もしかしたら思い込み、自分自身で思い込みしてるかもしれないしっていうような、少しこう壁を破っていけるような、
うん、
人生を歩んでほしいなと。
なるほどね、
はい、思っています。
まあ、ここまでお話聞いてましたら、お母さんが意外と先導役でちゃんとその壁を破っていく基礎をこう作っていらっしゃるなと、 いう気はしますよね、はい、お母さんご自身もお仕事なさっていらっしゃるんですよね。
あ、はい、してます。
何をお仕事とされてるんですか。
はい、今はあの人材育成を行う、企業で人材の育成する、あのキャリアコンサルタントとして。
キャリアコンサルタント、具体的にどんなことを教えはるんですか。
はい、今はですね、ちょっと私の仕事が子どもから子どもたち、もしくはその視覚障害の方たちから学んだ言語化するスキルを、目の見える人たちがそのスキル獲得しましょうっていう、ブラインドコミュニケーションという研修を企業さんに行っています。
その言語化するってどういうことなんですか、具体的に。
はい、例えばですね、うちの子供が昔あの食器を洗うっていうのを療育で学んできたんです。
はい、
でその時、あ、そう、まなちゃんが学んできた時に、で私の食器洗うっていう認識って表面パパッと洗って食洗機に突っ込むっていうのが私の認識だったんですけど、子供からどうしてママはお皿の底を洗わないんだって聞かれたんです。
はあ、
すごい厳しい。
めんどくさいとは言えなくて、というような、あ、視点ってこんだけ違うんだっていう、その食器を洗うっていう行為一つでも、
はあ、
人の認識ってすごく違う。
はあ、
これってちゃんと言葉にしてないから、コミュニケーションエラーとか、
なるほど、
組織の中で言った言わないとか、
はあ、はい、
視点の違いをどれぐらい言語化するかっていうような、
ええ、
あの面白さっていうのに気づきまして、
は
あ
は
あ、そこをやっぱ組織の中のコミュニケーションエラーの課題解決を提供する、
はあ、いや、これでも会社にとってもすごく大事なポイントですよね。
そうですね、
いや、よくそういうのでエラーがあって、はい、ちょっとね、問題が起こったり。
そうですよね。
普通にしますからね。
はい、
言葉の違いでね、
で
認識の違いでね、
はい、子供から教わったという。
はあ。でも今ここまで話聞いてますと、あのお母さんご自身、あの、はい、由美さんご自身がマナちゃんから学んでることがあまりにも多すぎるなという気がするんですが。
そうなんです。もう子供がいなかったら気づけないことばかりで。
はあ、
はい、
それを見事に仕事にも生かしていらっしゃると。
そうですね、
はあ、だから仕事の原動力はここにあると。
あ、そうですね、
マナちゃんにあると。
そうかもしれません。
マナちゃん、お母さん、 ありがとうって喜んでるよ。
喜んでる。
喜んでる。マイク持ったらあかん。マイク今持って、すいませんね、ちょっとラジオ持ったらダメだ。ちょっとストップストップね。というようなことで、マナちゃんこれからも頑張ってね。うん、いろんな風に楽しんでね。
うん、
はい、どうもありがとうね。
ありがとうございました。
ということですが、まあ、お母さんも、まあ、まだまだこれからいろんなことが起こってくるかと思いますが、
はい、
まなちゃんの成長、はい、私たちも楽しみにしてますんで、
はい、
頑張っていただきたいと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まなちゃんもありがとうね。
ありがとうございました。
はい、拍手してます。第57回 NHK、障害福祉賞優秀賞を受賞されました、向井由美さんにお越しいただきました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。ではいつものように、今日はあの栗山亮太さんのリアルビクトリー、
はい、
この曲でお別れでございます。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。